はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンスということで、今回は第11回ですね。この放送では、元エンジニアで現就労支援員の私グツイが、わからんもんはわからんとはっきり言いましょうと。でその上で少しずつ分かっていけばいい、そんなスタンスで、そのための知識やツール、考え方などを私の実体験を交えて紹介していくという放送です。今回のテーマはですね、普通がわからんという、まあ、いかにもありがちな内容ですけども、話してみたいと思います。今回の内容はですね、もともとは第9回で紹介した、ガチガチの世界を緩めるっていう、沢田智博さんという、世界ゆるスポーツ協会代表理事だったかなの方と、書籍を読んでの、まあ、感想というか、ね、その中でちょっと印象に残ったことについて、話すということで、その普通っていうことですね、普通ということについて話してみたいと思います。まずですね、このそのガチガチの世界を緩めるっていうのをその第9回に紹介した時はまだ半分ぐらいしか読んでなかったんですよ。でもともとそのゆるスポーツっていう、元はそのラジコかなんかのラジオでその沢田智博さんが話されていたことを、私の妻が聞いてそれを教えてもらって知ったんで、最初はそのゆるスポーツっていうのにすごく興味を持ったんですよね。でどうもその本を読んでたら、これってゆるスポーツだけじゃなく、スポーツだけじゃなくって、そのもっといろいろなことを緩める、まあ、つまりガチガチにこう凝り固まってる、なんでしょうね、常識というか世間体というか、まあ慣習みたいなものをもっと取っ払って、みんながこう風通しよく、まあ、つまりはもし、老若男女健少、健少は健常者も障害者もってことですけど、もう楽しくできるんじゃないかっていう、まあ、そういうなんていうんですかね、その応用を私が思いついて、就職働くことにも適用できるんじゃないかってすごい発見したみたいなことを思ってですね、喋ってたんですけど、第9回で、興味ある方はちょっと 見返すというか聞き返してみてください。でそれを昨日の夜か、今ね日曜日、つまり18日ですか、日曜日の夜に証拠にもなくまたお風呂で撮ってるんですけど、土曜日の夜か17日の夜に独立をしたというか、そのガチガチの世界を緩めるって全部見終わったんですよね。で見終わって途中まで、見終わってというか途中で読んでてですね、普通に働くことを緩めて出てたんですよ、あっと思って。そうだから、その本自体はゆるスポーツについてじゃなくて、全体のそのガチガチの世界を緩めるっていうテーマなんで、もういろんなことを、まあ、いろんなことそんなに多くはないけど、楽器ですとか、まあ基本的にはその働くこととか、まあ、いろいろあったんですけど、その中で、まあ、出てきたんで、まあ、やっぱり鼻から考えられてるんだなと思って、まあ、自分が考えてたことはすでに本に載ってたっていう、それを見てなかったっていうのを思ったことでした。じゃあ本題入りますけど、普通がね、みんな普通、その書籍せっかちがちの世界を緩めるっていう沢田智博さんの本の中で、みんな普通でみんな普通じゃないっていう、いわゆる なんていうんですかね、スローガンじゃないけど、みんな違ってみんないいってあったじゃないですか、まあ、まさしくその通りなんですけど、みんな普通でみんな普通じゃないって言って、つまりはその、誰しもその自分のルールがあるじゃないですか、これをやったら自分は許せないとか、これがすごい気に入ってるとか、こうすると気持ちがいいみたいな、でそうじゃない人、他の人が自分のルールで動いていないと、あの人普通じゃないって言って、こうするべきだって、あの人もこうするべきなんだって、そんなんじゃダメだ、そんなん普通じゃないみたいな、よく、学校でも職場でも聞きますよね、正直言って あまり聞きたくない言葉だと思いますけど、その否定の言葉の方はですね。でそれを沢田智博さんはなんていうかな、いろいろすごくね感銘を受けた言葉がありすぎて全部をまとめきれないんですけども、要するにその、特に福祉関係、 澤田智弘さんの息子さんも目が見えないってこともあって、でそのゆるスポーツも基本的には健常者と、まあ、障害者があのどちらも楽しめるようなっていうあの競技を提案していく作っていくっていう理念というかテーマを元にやってるんで、普通、あ、そうそうそうそう、思い出しました。あの障害がある方に接するときに、あのまあもう私もその就労支援員なんで、あの精神障害発達障害がある方の就労をサポートするっていう仕事やってるんですけど、で事業所自体は就労継続支援の B 型っていう、まあ、要するに継続して働くことはできないけども、18歳から65歳未満までで、働く意思がある人で、あの、まあ、経営作業って言ったらいいんですかね、まああのまあ、木工作業ですとか、まあまあ、封入作業とか、まあ、そういうのがあったりする、工作とかあったりするんですけど、まあ、そういうところにあのもちろんあの片手動かないとか麻痺で動かないとか、まあ、他にももっと重い、うん、精神的な障害を抱えている方がある方、うん、とかいたりするんですけど、なんでその人たちと、まあ、特に初めて会う時ですか、あるいは数日、まあ、私自身そんなになんていうんですかね、その元エンジニアっていうのもあって、障害ある方々と、まあ、あまりまだこう深くは話せてないと思うんですよね。まあ、自分のその担当というか移行支援、就労移行支援の方の利用者さんとはもう大体みんなと話しますけど、まあまあその初めてやっぱり接する時にですね、なんていうか、まあ日本人的にやっぱり相手に失礼のないようにと考えてしまうんですよね。で、まあ、そういう時に澤田智弘さんはどういうあの、まあ、気構えというかね、あの気持ちで挑むというかね、接したらいいかっていうと、相手のこの人にとっての普通は何なんだろうなって思いながら、こう興味を持って接するって書いてあったんですよ。あ、これは確かになって思ったんですよ。で、まあ、その人の普通っていうことはその人のルールでしょうね。で、だからこうするとそれがその人の感情にも関わるところかもしれないし、別にあの感情に関係なく、その何ですか、そのこうするのは単純にあのちょっと痛いとか、その、まあ、物理的っていうんですかね、まあ、感情もそれはかかってくるんでしょうけど、あの何でしょう、仕組み的にこううまくいかないとかね、なんていうか、そういうのがあるかもしれない。だからそういうのを見極めるために、まず最初からその怯えて、なんかこうあのなんか邪魔しちゃいけないとか目をかけちゃいけないとかじゃなくて、あ、この人にとってはどういうのが普通じゃないのかなみたいな、それをなんかこう恐る恐るおぞおぞとなんかするんじゃなくて、興味を持って、ああそうなんですね、これをやったらちょっとあのうまくいかないんですね、わかりましたって、まあ、学ぶつもりというか、でもしもその人の普通っていうものが自分になくって、それがすごいというかね、自分にとってもなんかすごくいいなって思えたら、それをインストールしていく、これが重要ですね。すごい感銘を受けたキーワードなんですけど、その人の他人の他の人の普通をなんか自分も、あ、自分にはこれないけど、それこれすごいいいなと思ったらインストールしていくっていう、だからどんどんその他の人の、まあ、いわば価値観みたいなものになるんですかね、をインストールしていくっていう、で全部が全部そので他の人に合わせられるわけないんで、それじゃ自分の価値観も自分の色もなくなってしまうんで、そういうつもりで興味を持って挑んでみるといいんじゃないかっていうことが書かれてて、あ、これは確かになと思いました。でまたこれに通じる話がいくつかあってですね、まあ、要するにその人にとっての普通、うん、その人のこうした時はこう思うとか、こうなってる時はこうだから、こんな気持ちになるから、まあ、もっとしてほしいというのか、それは嫌だというのかわからないですけど、通じるのが他の話でもなんか似たような話があってですね、3つですね。で基本的に全部私がボイシー、ラジオアプリですかで聞いた話に関係するんですけど、3つ4つかな3つかな、1つはキングコングの西野昭弘さん、あれですね、西野昭弘オンライン西野昭弘エンタメ研究所 の、 あのボイシーがあるんですけど、あの人ので最近出てた、意見が違うと人格を否定してしまうみたいな話があったんですよね。要するに日本人で特にありがちですよね、その意見が合わない、意見を批判するとそれを人格を否定していると捉えられるっていう、あの別にあのその人の意見を私はこう思う、でそれは私はこうこうこうだからこうそれに対してはこう思いますねっていう、その否定というかその同意できなかったとしても別にその人を責めているわけじゃないと、なんかその人が、まあ、唱えているというか言ってる仕組みみたいなのを、あの私はそれはあの、まあ、例えばそれいいとは思いませんとか、あのそれはあのうまくなんでしょうね、私はそれがあの悪いと思っていますって言うとあれですけど、まあ、あの私はそれは信じていませんみたいな、そんな感じですか。でそれはその人のこと自身、性格、人格自身を否定しているわけじゃないんですよね。だから、まあまあ、いわゆるこれはあのその人の意見を認めているみたいな形ですよね。人格がどうのこうのじゃなくて、でその認めているっていうところに関わって、あのまた別のモンテッソーリ教師の昭恵さん、昭恵先生という方のも私聞いてるんですけど、まあ、基本的に子育てのチャンネルですねこちらは。でそれの中でも一旦あのお子さん、まあ、多分2歳なのか3歳とか4歳とかそれぐらいのお子さんの対象の話だったとは思うんですけど、一旦こう受け止めるっていう、まあ、私自身があの子供もいないんでね、まあ、甥っ子とかいますけど、ほとんど育てるところに立ち会ったことはほとんどないので、最近こういうことを知ってきたのでそんな経験はないんですけど、まあ、一旦そのなんか嫌って言ってたら嫌って、ああそうか嫌なんだねっていうのを受け止めてあげるっていうのが大事だと。その上であのなんでダメなのか、あのどうしてそう嫌なのかっていうのを、まあ、聞いて、それでもなんていうかな、その子のなんでしょうね、それが周りの人にすごいどうしてもなんか迷惑かけるとか、あの邪魔になってるとかじゃなくて、まあ、特にその人のその子の体というか精神というか発達させようという衝動から来てる場合はそれをどんどんやらせてあげるみたいな話もありましたけど、まあ、まあともかくその一旦認めてあげるということが大事だと。でまた同じようなことをあの同じくボイシーであの堀江貴文さん、あの堀江門ですね、もうその日本人はそのぜぜひひって言ってましたっけ、ちょっと意味は私もよく覚えてないんですけど、まあつまりはディベートとかでこうそのテーマについての議論をしてて自分の意見を言ってるだけなのに、相手と意見が違うとその相手を否定しているかのように受け取られるっていう、まあ日本ですごくありがちっていうことなんですね。もしかしたら前に話したかもしれないんですけど、私はイギリスで留学し半年ぐらいしてたことあるんですけど、前職で、でその時もあのディベートって、まあ、語学学校に行ってたんでそういうのあるんです。で例えば死刑死罪についてどう思うかみたいな、まあ、ある国とない国であって、大体そのいやそんな悪いことをする人間はもし自分の家族がそういう人の、になんか被害を受けたら絶対に許せないから、そんなのはもう死刑にして叱るべきだっていう人もいれば、あのいやいやその例えばその人が自分の加害者の方が自分の家族だったとして、どうしてもなんかね仕方なく故意ではなくしてしまったことだって言ったら、自分はそれでもそれをその人を許せないから殺せって言えるのかって、もちろん言うわけないんですけどね。だからそういう結構極論というか、まあ極論なんですけど、まあ、そういう話をするんですね。そういう時に、まあ、大体あの留学の時って結構熱い若者がヨーロッパ勢の若者がいるんで、すごいね結構、まあ、人格否定気味にこうヒートアップするんですけど、それでも多分日本人よりはそんなになんかねその後でどうこうっていうのはないと思いますね、きっと、うん、きっとね日 本人よりはそういう議論をするんだと思います。だからすごく白熱するけど、別にその相手の人格まで否定してるわけじゃない、その意見が反対だっていう話ですね。でこれを堀江さんとかもよく言ってて、あのなんか意見に対して言ってるだけなのに、反対してるだけなのに、その攻撃してるって思われて、なんかすごいなんか微妙なって言ってましたね。まとめるとですね、要するにその普通じゃないとかいう話始まったんですけど、あの普通ってやっぱりなんて言うんですか、客観的に思われてがちですけど、なんだかんだで日本でこの同調圧力というか世間体というか、数が多い方が、まあ、勝ちって言ったらあれですけど、勝っちゃってるんですよね。だからその大多数の意見の方が普通と思われやすい、まあ当たり前のことなんですけどね。けどあの一旦だからその人の普通っていうのを受け止めて、見た方がいいのかなと思ってます。大体だから誰かの話を聞くときは、私はその自分と意見が違っててもですね、一旦その受け止めてみる、と咀嚼してみるというか、その上であの、まあ、これ言うかどうかはあれですけど、別にあなた日本だったら言った方がもしかしたら争い事は少ないのかもしれないですね。あなたの意見を、あなたの人格を否定するわけではないんだけど、その考え方は例えばこういう理由でこうだから、まあ、私はあんまりあの、まあ、好まないですねみたいな、そういう感じですかね。あなたの考え方は分かりました、あなたにとっての普通ルールは、分かりました、そういう感じだから、それあるいはそのあなたの、あすごい、あなたのその考え方私に今までなかったですねって言って、すごいあの共感できましたみたいな、で自分にインストールしていくみたいな、まあ、そういうことをするといいのかなって思いました。何でしょうねまあ今回これぐらいにしますけど、ですね、なんかすごい真面目な話でヒートアップしたんで、最後に少しだけ、この週末はですね、私は妻と一緒にあの冬服っていうか、まあ、秋冬の服を買いに行ってました。寒くなったんで、ね、で妻はすごくファッションが大好きでですね、いろんな組み合わせとか私にもこう提案というか考えてくれるんですけど、私も そこそこはなんか、まあ、こだわりというかあるんですけど、ぶっちゃけそんなに言うほどないなと思って、まあ前はね、もっとなんかこうただの安物ばっかり買って、なんかこう自分の体に合ってないみたいなこと多かったんですけど、まあ妻の影響もあってか、やっぱりそこそこいいもん買ったら持つし、まあなんていうかな、自分の体型に合っててすごく履いてて、着てて心地いいなっていうのがあるんで、もう最近は妻にお任せしてます。でこの週末は、妻の着せ替え人形になっていましたはい、今回は、以上です。今回はですね、その普通がわからんということで、まあみんな普通でみんな普通じゃない、でまあ意見は違ってても人格を否定してるわけじゃないですよって、でその上で、一旦は認めてあげることが大事ですねということを、あの相手の話をですね、相手の話をあの一旦認めてあげて、その上で話をするっていうことが大事だと思いました。はい、じゃあ今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、くずいでした。